気がつけばね、今年ももう4月に入りまして、いやー早いもんですよ。もう 1,2,3 月とね、今年の3分の1、嘘です、4分の1が終わってしまいましてね。いや、このままじゃ良くないなと。何が良くないか、やっぱり仕事だよね。今の仕事、まあ、1月から始めましてね、1月の末というかね、そのぐらいから今の仕事をつきまして、ね、別に正社員とか契約社員とか、そうじゃないですよ。アルバイトでもないですよ。まあ、受け負いでやっている仕事なんで、なんて言うんですか、個人事業主みたいな形でね、契約上はやる仕事なんですけど、まあそんなんやってるわけですよ、私もね。で、毎朝さ、もう5時45分に目覚ましをセットして、で、5時45分、6時、6時15分、6時半、6時45分、7時とね、何個目覚まし鳴らしてんのっていう感じでさ、朝起きて。で、もうすぐ家出て、で、職場には8時に、行って、で、それで仕事をね、始めるわけなんですよ。まあ、そんな生活、ね、最近毎日してますよ。週5。頑張ってますね。まあ、頑張ってるって言っても、普通なんだけどさ。ね、この日本に生まれてね、日本で育って、ね、住んでいくんであれば、週5、フルタイム勤務。まあ、これは避けては通れないね、もんだと思いますけども。でもね、やっぱり、ちゃんとしなきゃなって思うわけですよ。このね、アルバイト的生活もさ、いいんだけど、やっぱお給料面っていうかね、お金面が、結構きついわけですよ。もうなんかやりくりするので精一杯と。まあ、やりくりっていうのは、ある程度のね、その、まあ、娯楽だったりとかね、そういうのも含めのやりくりですけど、でも、もうちょっとゆとりは欲しいよっていうね。貯金とかできないからさ、ほぼ。だとすると、しんどいわけですよね。だからやっぱね、年収300万円以上ぐらいの仕事にはさ、つきたいなって思うわけ、私もね。で、今年もさ、こうやって、もう4月だからさ、いや、もう動かないとやばいなと思って。俺今の仕事、正直、やめられるんだったらもう早くやめたいもの。でも、やめられないじゃない。やめちゃったらね、もう生活できないからさ、さすがに。俺も、一応わかってますから。どのぐらい、ね、切羽詰まってるかとかね。ここは踏ん張らないといけないところかなとかね。そういうの分かってますよ、一応ね。で、今がその踏ん張っとかないと、どうにもならんなくなってしまう時なんで、だからここで仕事はやめらんないわけよ。ここで無職になるわけにはいかないわけ。で、しかもさ、これがだよ、例えば派遣社員とかさ、だったらね、まだね、雇用保険とか入ったりとかしてさ、で、一年ぐらい働けばさ、最悪ね、良くないですよ。でも仕事辞めちゃうことになったとしてもさ、また失業保険が出たりとかいろいろあるわけじゃない。でも今、そういうね、雇用保険とか入ってないからね。辞めたとしても、そういう失業保険出ないから、絶対に転職しないといけないんだよ。今の仕事しながら、ね、同時進行で、ね、もう被るような形で転職しないといけないわけですよ。だそんなんでさ、まあ、4月入ったんでね、私もね、今週、一件、求人応募しました。久しぶりです。いつかな？昨日かな？昨日応募しました。早く寝なくちゃいけないのにさ、ね、朝早いんだからさ、早く寝なさいよって思うんだけど、ちょっと求人ね、ずっと探しちゃって。で、一個。前々からね、ちょっと見かけたことある求人だったんだけど。またそれがね、応募あったんで、募集あったんで、 応募してみましたけどもね。まあどうなるのかわかんないんですけども。さすがに、ね、40歳のうちに、本当は39のうちにとか言ってたけどさ、ちょっと難しかったんで。でも41になっちゃうとまたね、もう話別だからさ、40、よくね、求人で、ある書き方として、まあ、39歳以下とかね、あるけど、40歳以下っていうね、書き方されてるやつもあるわけよ、その求人のさ、募集内容でさ。41歳以下って表現はなかなかないんだよね。40歳以下とかだってまだあるから。だから、ここはね、今年勝負だよと。厄年だけどね。まあ、関係ないから、もう厄年とは言ってらんないからね。だからもう、いつもの、もう、厄年じゃない時だってマイナスなんだから。厄年だからってね、もう関係ないですからね。まあ、そんなんで、ちょっと、就職活動マジでね、やっていかないといけないなってところでね、久しぶりに、一件、応募しましたんで。この調子でね、続々と。だいたい、水曜日更新されることが多いからさ、求人さ。だからもう毎週水曜日はね、仕事から帰ってきたらね、もう速攻で、もう馬娘やってる場合じゃないよ。パズドラやってる場合じゃないよ。アニメ見てる場合じゃないよ。もう求人サイト見る。ね、私はそういう風にちょっと4月からね、頑張っていこうかなと思ってますから。で、ちゃんと口だけじゃなくてね、一件ちゃんと応募してますからね。でも一件って話だけどさ。まず一件だよ。ね。でもなんだかんだで結構応募したんだよね。その、ここに至るまで。仕事辞めてからね。前の仕事辞めてから、何個ぐらい応募したんだろうね。10個ぐらいは応募してたよね。10個、15個応募してたと思うんだけど。で、面接とかまではね、なんか、2個ぐらい行ったけど、2個だか3個だか行ったけど。結局で1個も決まらずっていう感じだったんで。今回は、うん、この方向性で行こうかなって、やっぱり。何の職かっていうと、またね、あんま言わない方がいいからね、やっぱ仕事の話ね。その特定されちゃうような、そのお仕事の話。まあ、あんましない方がいいかなと思ってるんで、どんな業界かとかね、なかなか言いませんけども、まあ、落ちたらね、言おうかな。こんなところに応募したんだけどってね、言ってもいいかなと思うけど、まだね、その進捗わかんないから、まあその辺もね、まあちょっとまた面接とかね、今だとオンライン面接とかになると思うんだけどさ、まあ唯一今のね仕事がいいのは早く終わるんだよね。早いから、朝早いから8時から始まってっから仕事もさ、だから終わんのもね早いわけ。家帰ってくんのも普通に仕事終わってから速攻帰ってくれば。多分16時半ぐらいには家帰ってこれんのよ。なのでその夕方からね面接とかそういうのも可能なね、ところなんでね、その点は今の仕事ねいいかなって思ってますんで。ただ本当はもう本当に明日もあんま行きたくないもんね。ちょっと行きたくない。明日もあの仕事すんのかーって思うとちょっと行きたくねえなーって思ってる自分はいるけど行かざるを得ないからね。やだなー。お金があったら、例えば俺がね、ビットコインとかずっと保持してて、ね、あんなね、なんか、ビットコインが1ビットコイン120万ぐらいの時に売ってないで、今のね、650万ぐらいになってるでしょ ?1 ビットコイン。そこまで持っててね。だったら、もうやめてるよ、仕事。でも、ないから。ね、そんなビットコインもう手元にないんだから。働くしかないんだよね、ってことで、今日もね、ラジオ2時間やったら、もう速攻でシャワー浴びて、で、寝て、で、もう5時45分に起きるという。感じのね、生活でございますからね。まあ、だいたい毎日仕事がある日は、 睡眠時間は何時間ですか？ 3、4 時間。ひどいね。ダメなんだよね、なんか。12時ぐらい、だから0時ぐらい寝ればいいのにさ。ちょっと夜更かししたね。2時ぐらいまで起きてんだよ。2時まで起きてると、ね、4時間しか寝れないんだよね。でも2時だぜと思って。普通に2時だったらさ、で、9時半ぐらいの出社の会社だったらさ、全然余裕じゃない？ 2 時だったらさ。いや、それがね、2時、もう2時ぐらい寝るのがね、習慣づいてるからさ、中学生の時からもう2時寝てるからさ、体がそういう体なんだよね。そうするとさ、もう毎日4時間とか3時間の睡眠でさ、で、1週間過ごすじゃない？そうすると、もう土曜日動けないんだよね。本当に。なんかずっと眠いのもう土曜日。だからもう寝るしかないんだよね、つって。一日潰れちゃうんだよなぁと思うと、やっぱね、12時ぐらい寝ないといけないんだなぁって思うんだけどさ。まあ、そんな、ね、ところでございまして、ね、今のちょっと状況をいろいろとね、変えていかないといけない。今年はね、抱負がスタートラインに立つなんでね。なんとか仕事、スタートライン立ちたい。頑張りたいなっていうところでね。そんなちょっと近況報告から始まる今日のラジオでございますけどもね。一応今週もね、いろいろやってきましたよ。結構一連の流れでね、話がちょっとつながったりするんでね、長いお話が一個ございますんで。まあそんなのをね、ちょっと前半戦お話しさせていただいて、後半戦ね、パラパラと、ね、細かい話だったりとか、お便りとかをね、読んでいきたいと思いますんでね。まあ、よかったら今日もね、まあ、2時間ぐらいね、ちょっとやっていきますんで、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは。というわけでね、いやー、なんか今週テンション上がる話ね、ちょっと一発目ねしたいなって思ったんだけど、一個あったのよ。でもそのめちゃめちゃ上がったかっていうとそうでもなくて、ちょっと就職活動の話になってしまいましたけどもね、その候補であったね、テンション上がった話のが、仮面ライダーブラックってさ、皆さんご存知でしょうか？私のね、一番好きな仮面ライダーなんですけども、って言っても、結局俺仮面ライダーシリーズで、ちゃんと最初から最後まで見たのって俺仮面ライダーブラックと仮面ライダーブラック RX だけなんだよね。ちょうど俺小学校の1年生とか2年生とか、そのぐらいにやってた、仮面ライダーでさ、で一番かっこよかったのやっぱりなんかブラックがね、未だに結構好きでさ、仮面ライダーブラックに出てきた敵のね、シャドームーンっていうね敵がいるんだけど、そいつがめちゃめちゃかっこよくて、俺もシャドームーンのフィギュアだったりとか、あとなんていうの、その肩から上のね、なんかそういうマスクみたいな、シャドームーンマスクみたいなのがちょっとや部屋にあったりとかね。まあシャドウムーン好きなんだけどさ、まあそんなね、私仮面ライダーブラック、まあ、だから仮面ライダーブラックのその主人公やってた倉田哲夫さんっていうね俳優の方がいるんだけど、その倉田哲夫さんがやっているステーキハウス、ね、東洋町にあるんですけど、ビリーザキッドっていうねステーキハウスがあるんだけど、そこにも行ったからね、ちゃんとね。で、そのブラック仕様のね、仮面ライダーブラック仕様のステーキを食べたりとかね、しましたから。そのぐらい私はね、一応仮面ライダーブラック好きなんですけど、したらさ、ちょっとニュースが流れてきてさ、 何やら2022年春、仮面ライダーブラックがなんかリブートされるみたいな来てさ、で何かっていうと、あの仮面ライダーブラックがもう一回新しく作り直されるらしいのよね。でタイトルが仮面ライダーブラックさんっていうね、あの名前で2022年の春、だから来年の春に出ると。ちょっと楽しみだよねと思って。そのさ、やっぱりね、だから平成、昭和最後のライダー、そして平成最初のライダーなんだよね確か。仮面ライダーブラックが昭和で、 RX 平成なんかかかってた気がするんだけど、ちょっとそこはちょっとね、あのおぼろげですけども、そんなね、あのやっぱり一番なんだろう、中間にいる昭和ライダーと平成ライダーの一番中間にいるのが仮面ライダーブラックでさ、でこのねはもう伝説となっているライダーがさ、新しくね作り直されるってことはすごくなんかいいなと思って、少しテンション上がったんだよなと思ってさ。で、そんなんで、なんか今ちょうどね、仮面ライダーの生誕50周年らしいですよ。今年。で、それをさ、またやるんだよね。50周年記念っていうことでさ、こうやって仮面ライダーブラックさん、ね、やったりとか。で、もう一個。これ、情報解禁いつだったんだろう。今日。今日じゃないよね。仮面ライダーブラック。ちょっと調べていい？仮面ライダーじゃねえな。情報解禁日、まあ、俺は今日知ったんだけどさ。これですわ。情報解禁は2日前だったのか。ね、4月の3日に情報解禁されましたが、今度映画、仮面ライダーの映画が新しいのができるらしいんですけど、そのタイトルが新仮面ライダーっていうね名前で、新って何っていうね、新ゴジラ、新エヴァンゲリオン、新仮面ライダーということはつって、そう、この新仮面ライダー、エヴァンゲリオンの監督で知られる庵野秀明監督が脚本と監督を担当するということで、来たねと思ってね。いや、今年というか今年の50周年のね、ライダー、やっぱ気合が違うねと思って。仮面ライダーブラックもリメイクしちゃうし、で新しいね映画も作っちゃうつって、でこの新仮面ライダーに関しては2023年の3月に公開予定だって。だから再来年になりますけど、ちょうど2年だね。丸々2年ありますけど、ね、どんなものができるのかなって、ね、ちょっとね、ワクワクしますね。だからこれ見るまではちょっと死ねないね。仮面ライダーブラックさんと、あと新仮面ライダー見るまではちょっと死ねないんで、頑張って生きなくちゃいけないなってね、いうところでございますけどもね。ちなみにそんな庵野監督のね、新エヴァンゲリオンなんですけど、興行収入また伸びてますね。68億9000万円まで今伸びてるらしいです。だってさ、すごいよ。その劇場版さ、ね、その上波旧新エヴァンゲリオン劇場版ってさ、一応4部作になってるけど、本来さ、4部作だったらよ、どんどん尻すぼみになってくわけじゃん。最初がドカンと来て、それは見た人の中から次を見るって人が残って、で次また残ってってのでさ、少しずつ尻すぼみになるわけじゃん本来はさ。それがさ、すごいよね、どんどん上がってんだもん。素晴らしいと思って。 で、俺まだ2回目見に行ってないからさ。で、そんな人多いと思うんだよね、まだね。2回目見に行こうと思ってるけど、まだ行ってないよなんて人いると思うからさ、まだまだ伸びると思うんだよね。100億あるぞと思って。あるかな。でも別にね、売り上げが全てじゃないからね、と思うけど。だからでも、ね、エヴァの歴代のね、興行収入を、もう、どんどんね、超えてるから。それだけでちょっと嬉しいよね。で、ロングランでしょ。この作品に関しては。なので、ね、ちょっと100億行くまでね、放映しててほしいなーっていうね。そんなところでございますね。俺もちょっと早めに見に行かなくちゃね。来週、今週ぐらい、今週ちょっと、時間見つけて、平日に行くっていうのがね、ちょっとありかもしれませんね。まあ、そんな感じのね、仮面ライダーのお話、庵野監督のお話でございましたとさと。で、あとはまあまあ、いろいろとありますけどもね、まあ、先にちょっとお便りの宛先だけ伝えておきましょうか。ね、こちらの番組、ね、お便りの方ね、受け付けております。まあ、特に、テーマとかないんでね、普通オタ、なんか、こんなん気になるんだけどとかね、パルさんこんなん知ってますかとかね、こんなんやってくださいとかね、なんでもいいんでね、あとラジオの感想とかもね、送っていただけたらと思います。ということで、ラジオの、こちら、お便りのね、宛先なんですけども、メールでお待ちしてます。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。まあ、リアルタイムであればね、まあ、このまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、まあ、来週とかね、読ませていただきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。という感じで。で、じゃあ今週何したのって話なんだけど、釣り行ってきまして。釣り行きすぎじゃない？ってちょっと思うよね。毎月2回ぐらい行ってんじゃん。結構行ってるよね。って思うんだけど、まあまあ、行ける時に行っとかないとねっていうところもあるしね。やっぱり俺もこの間釣ったわけですよ、ヒラメをさ。でっかいヒラメをね、49センチのヒラメを釣ってるわけですよ、私。もう釣り名人ですよ、言ったらね。したらさ、この流れでさ、普通の青物っていうの、その稲田とかね、なんていうの、ブリとか、そういうの釣りたいわけですよ、私もね。シーバスとかね。だから釣りちょっと頑張りたいなーっていうところはありまして、で釣り行ってきました。で今回は神奈川県は茅ヶ崎行ってきまして、いやー、どうだったんでしょうかね、私で今回の釣果はどうだったんでしょうかということなんだけど、一応朝、今回6時半出発でした。いつもはさ、3時ぐらいに出発してね、5時半ぐらいに着いて、みたいな感じなんだけど、周りのね、ちょっと駐車場の関係とかもあって、ちょっと遅めにね、出ることになりまして、で、6時半出発と。って感じで出ましてね。で、まあ、今回一応釣りなんですけど、前に、お便りでね、ちょっといただいたの。ラジオネーム羊がいる水族館さんからね、いただいたお便りだったと思いますけども、私ね、釣りやるときに、一番面倒いなって思うのが何かっていうと、まあ、その糸を結ぶのがちょっと面倒いって思っちゃうわけ。っていうのは、釣りっていろんなやり方があるけどね、普通の俺のやってるルアー釣りだと、糸があるじゃん。普通のなんていうの、糸よ。あ、なんていうのかな、布でできてる布っていうの、なんていうの、糸でできてる糸ね、なんだけど、その繊維でできてる糸なんだけど、でこれだと、その海の中でね、ちょっと岩とかと擦れちゃうと切れちゃうんだよ。 っていうのはあって、先端の1メートルぐらいだけはクロロカーボンみたいなね、そういうなんかナイロンっぽいツヤツヤした糸があるんだけど、ショックリーダーって言うんだけど、まあ、それにするんだよね。なので先端のショックリーダーとその普通の繊維でできたね PE ラインっていう糸があるんだけど、これをその糸と糸を結ばないといけないのよ。これがちょっとめんどくさいわけで、いろんな結び方があるんだけど、別にね部屋でやる分にはねすぐ結構結べんのよ。そのなんか椅子に座ってテーブルの上でやるとかねだったらいいんだけど、外でそれやるってなると風も吹いてるし、場所もね岩場だったりとかするし、やりづらいわけ本当にね。でちょっとめんどくさいなーなんてね思う時はあるわけで、ね寝がかりとかしちゃってさ、その糸が切れまくってさ、何回今日糸結んでんだよみたいな日もあるわけ。そうすると心折れちゃうんだやっぱり。でなんかいいもんないかななんて言ってたら、その羊がいる水族館さんが教えてくれたんだけど、クイックリーダーっていうね、そんないいものがあるぞっつって教えてくれたので、これ何かっていうと本当にワンタッチみたいな感じで、そのぐらいのなんかもうお手軽にそのショックリーダーとその PE ラインをつなぐことができますよっていう代物なわけね。それいいじゃんと思ってさ、で釣り具屋さん行ってで見てきました私。でなんかね上州屋には置いてなくてね、まあいろんなのあるんですよ、上州屋とか、あとどこですか、ポイントだっけとか、あとはなんだっけあれ、もう音楽は出てんだけど、店内で流れてる音楽は流れてんだけど店名が出てこないっていうね、悲しいやつね。キャスティングって大きな店だったりとか、あとはまた出てこないよ、中古のね、なかなか中古のさ釣り具売ってるところってないじゃない。そういうところがあってさ、釣り具売ってるところもあって、なんかバービーブベボーぐらいのなんか出だしだった気がするんだけどね、お店の名前も、全然思い出せない。おじさん困ったね、中古、釣り具恥ずかしいな俺はもう、どれ、タックルベリーね、タックルベリーって店があるわけ、中古のね、商品も取り扱ってますよなんて。で渋谷にはさ上州屋もあればタックルベリーもあるわけよ。だから両方ね行ったんだけど、上州屋にはこのねワンタッチでできるさそのクイックリーダー的なやつ売ってなくて、まあもうちょっとよく見ればあったんかもしんないけど、ちょっと見る限りなくて、でその後タックルベリー行ったわけ。そしたらさタックルベリーにはその売ってんのよ、クイックリーダーみたいなやつ。いやあるあると思って、じゃあこれ買ったらね、やっぱりその風が強い時とかそういう時もうしんどいからさなんとかなるなと思って、でこのクイックリーダーっていうの買って、でそれプラスもう一個いいのがあって、でこれがそのクイックリーダーみたいなやつってのはなんだろう、もう先端にスナップっていうなんかそのルアー引っ掛ける、ね、金具があるんだけど、そのルアー引っ掛ける金具のスナップっていうのと、そのなんていうの、ショックリーダーっていうね、そのナイロンっぽい糸っていうのがもう繋がってんのよ。すでにね。繋がってて、でもなんかもう仕掛けが出来上がってるわけね。で、これが売ってるわけ。で、それに自分の持ってる PE ラインとで繋いでくださいねって話なんだけど、もう一個ね、 簡単にできるやつがあって、PE ジョインターっていうのがちょっと売ってて、なんだこれと思ってさ、でよく見たら金具だけなのよ、なんか売ってんのは。なんだろうね、髪留めみたいなやつあんじゃん、なんか女の子がつけてるような、なんか髪留めみたいなあんじゃない、そう、普通のなんでもないやつあんじゃない、そのなんか一本の針金をそのままね、真半分にね、折りたたみましたみたいなさ、そういうなんか髪留めみたいなのあるじゃない。あんなのちっちゃいのが、なんか4つセットぐらいでなんか変なの売ってんのよ。PE ジョインターって名前で。で、これ何かっつうと、その、片方、ね、片方の方ってなんだろうな、その、針金曲げるじゃない？曲げたら、その、どう言ったらいい？例えば縦に折るとするんじゃない？縦に折ります。さあ U の字になるとするじゃない？薄い U の字になって、ね、金具が出来上がりました。したら、下側のね、U の底側の方に、ショックリーダーをね、結ぶわけよ。で、それは、ショックリーダー結ぶのは、結構簡単なのね、意外と。で、その後に、その上の部分に、その PE ラインっていう普通の繊維の糸を、くるくるくるくる巻きつけんのよ。そうすると、そのまま固定できちゃうらしくて、速攻でつくっていうね。風とかも何も心配ないし、むしろ、このクイックリーダー的なやつよりも、この PE ジョインターってやつの方が、いいんじゃねえ仮説があってさ、これすごいなと思って。で、それもちょっと買ってさ。だから今回、釣り、ね、やるにあたって、新しい武器、手に入れまして。で、そのワンタッチでできる、その紐を結ぶっていうやつを2種類、手に入れました。これでね、魚釣りやすくなるぞと、ね、心折れないで済むぞってところで、それプラスその PE ラインとか、まあそのショックリーダーとかね、そういうなんかいろんな紐があるんだけど、それの結び方とかもね、ちょっと私勉強しまして、で、まあ、いろんなやつあって、もう一個覚えてりゃいいかなってずっと思ってて、そればっかりやってたんだけど、急になんか覚えてたやり方で結べなくなっちゃってさ、なんかいつも結べてたのになんか全然できなくなっちゃったぞってなって、でもう一回自分がやりやすい結び方を一個見つけようと思って、でそんなんで見つけた結び方っていうのが、クリンチノットっていうね、その結び方があるんだけど、超簡単でさ、こんな簡単な結び方あったんだと思って。なんかその、ショックリーダーとさ、そのスナップっていうね、その、ルアーつける、その留め具みたいな、やつを、ね、まあ、紐で結ぶわけですよ。その結び方なんだけど、クリンチノットって言ってさ、なんか、糸通して、で、スナップをなんか、5回ぐらいくるくるくるくる回して、隙間ができるから糸入れて、キュッキュッってやったらもう結べちゃうみたいな。そんな簡単なことあると思って。今までなんかこうやって、輪っか作って入れまして、みたいな。引っ張りまして、うまくいかないみたいな。そんなん多かったのにさ、なんか、ねえ、四五回くるくるして、あ、ね、隙間ができたらそこに線入れましてです、で、キュッキュッって引っ張ったらできちゃいます、みたいなさ。すげえな、と思って。そんなんで、クリンチノットっていう技をさ、ちょっと覚えたしさ。とか、あとは、前回そのヒラメ釣ったわけですよ、私ね。で、その時釣ったルアーってのがあるんだけど、大体、そのヒラメ釣った日に全部根掛かりでルアーなくしちゃってんのよ。 だからちょっと前とね、そのルアー欲しいなと思ってひらめつった時とね、同じルアーをで、アマゾンでさ買ったからさ、前さ、だからもう一回買おうかな、どうしようかななんて思って、で調べてたらなんか安く売ってんだよね。前買った時5個で1400円だったの。まあそれでも安いんだけどさ、結構さ、それがさ5個で980円で売ってんのよ。と思って、なんでだろうって思って、よくわかんないんだけど、そのメーカーで売ってるの他にはそんな安くなってないんだけど、その一種類だけがめちゃめちゃ安くなってんのよ。じゃあもうこれこんな安くなることなんて多分もうないからと思って、2セット買ってさ、だから1400円が980円だからさ、それ2セットでさ、一応2000円ぐらいでね、で2000円で、ルアー10個だから1個200円、結構破格なんだよねそれね。でちゃんとしたメタルバイブのねルアーだからさ、でいいじゃんと思って、でそんなのそれ買ってさ、で今日さそのね買ったルアーなんだけど、実際なんかいくらだったかなとかね、その辺がうろ覚えだったから、もう一回確認しようと思って、さっきねアマゾン見直したのよ。したらさ、その商品もうなんかネットから消えてんだよね。だから多分在庫処分だったのかな、最後の。だからめちゃめちゃ安くなってたんかもしれないけども、その URL 自体が存在しなくて怖いね、なんかね都市伝説っぽくなっちゃったけど、そんなんでさ、もうアマゾンから消えてる商品なんてね、もう手に入んないっていうところなんだけど、まあそれもね、ちょっと2セット手に入れまして、だからそういうちょっとね、いろいろ万全よ。本当に。で、今回臨みます、というところでね、で、茅ヶ崎行くわけなんですけど、まあ遠いっちゃ遠いですよ。なんだかんだでね、何キロぐらいですか。5、60キロあんのかな？その東京からね、行くとなるとね。まあ、遠いっちゃ遠いんですけどね。まあ、千葉とか考えると、千葉と120キロとかね、走ったりするからさ。で、それはさすがに遠いでしょってなるんだけど。まあ、神奈川ね、だからもう麻痺してんだよね。ほんと、月に1回2回ね、そうやって釣り行ってさ、100キロぐらい走ってるわけだからさ。まあ、俺が走ってるわけじゃないんだけどさ、友達がね、運転してくれて走ってるわけなんで、だからさ、麻痺してきて、50キロ、60キロだと、結構近いね、とか言ってね。まあ、そんな感じになってますけど。で、ね、東京からどんどんどんどんね、神奈川の方、茅ヶ崎の方行くわけですよ。で、途中ね、藤沢っていうところ通るんだけどさ、藤沢通ったところでさ、なんていうの？車運転してて。で、左側にさ、一軒なんかお店がねあったの。別にそんなに目立つようなお店じゃないんだけど、したらさ、その友人がさ急に言うわけよ。藤沢屋だっつって。何っつって。どうしたのって言ったら、いや家系ラーメンのっつって。まあね、その人家系ラーメン大好きなんだけどさ、家系ラーメンのね、俺前、なんか最近俺も家系ラーメンを食ってるじゃない。まあそれはね、その友人のね、その影響もあんだけど、吉村屋っていうね、家系ラーメンの総本山あるんだけど、そこの系列のそののれん分けした系列のお店じゃなかったっけみたいな。それ確か藤沢屋っていう店があった気がするんですけど、つって。だから、ね、藤沢屋ですげえ反応しちゃった、つって。で、そんな話でさ、ね、あるんだ、と思って。普通に釣り行く時の通り道に、そんな店ある？と思って。で、ちょっと調べたんだよ。で、調べたら、藤沢屋自体は家系ラーメンの店なんだけど、ちょっと違くて、もともと祭り屋っていう店があったらしいの、そこには。で、祭り屋っ ていうのが、その吉村屋からの直径ではあるらしいのよ。で、そこの、あの、女店主がいたのよ。だから吉村屋で修行したのかな？なんかまあそれで直径で、で、祭り屋っていう店をやってたの。なんだけど、まあいろいろあって、その祭り屋の店主が辞めることになったんだって。で、そこで、祭り屋で働いてた従業員の人が、じゃあ自分、この場所でラーメン屋やりたいっす、みたいな感じで、で、まあ、犬気の状態だよね。そのままの状態で、で、あの、お店の名前変えて、で、祭り屋から藤沢屋っていう名前に変えて、で、家系ラーメンのね、お店を運営していると。いうらしいのよ。なかなかないね、と思って。このタイミング。やっぱここね、最近吉村屋系列ばっかり、ラーメン食べてるからさ。それがさ、もう、釣り行く、ね、途中の道でさ、そんななんか、ちょっとストーリーのあるお店見つけちゃうとかさ、なかなかないなと思って。じゃあ、釣りの帰りは、ここ寄って帰ろうか、つってね。で、もう釣りの前からちょっとテンション上がるっていうね。まあ、そんな中だったんですけどもね。で、なんだかんだ車走らせること、2時間半ですか。午前9時にね、茅ヶ崎着きまして。でも、完全にビーチだよね。ビーチで、で、なんか、その、テトラポットとかすごいいっぱいあるところなんだけど。で、ビーチがあって、テトラポットみたいなのがいっぱいあって、で、またビーチがあるみたいな、なんかそういうところなのね。で、サーファーがすげー多いの。めっちゃサーファーが多いわ。びっくりしたね。こんないるんだっす。言うぐらいいて。まあ、ビーチもね、綺麗でね、広いし。これはいいとこだなと思って。で、それのテトラポットの方行くと、釣りしてる人がね、いるんだけどさ。テトラポットも、ちょっと思ってるテトラポットよりも多分でかいと思う。でかいテトラポットがいっぱいあって、で、そこでね、釣りするんだけどさ。いやー、なかなかね、大変ですよ。まあ、俺はね、そのルアー釣りでさ、まあ、遠くに投げてね、投げては巻いては投げては巻いてはするんだけど、まあ、その場所はね、投げる場所は、結構その海の中も、その砂っぽくなってるから、砂地なんだよね、海の中が。だから根掛かりとかしないわけ。全然、途中でね、ガシってどっか引っかかって、なんか、ああ、負けない、糸切るしかねえとか、そういう感じにならなくて、もうどうにかこうにかね、ちゃんと帰ってくるわけよ。だから、あ、根掛かりしなくていいところだな、と思う。まあ、魚が釣れるかどうかはまた別の話なんだけどさ。根掛かりはしないなと。で、俺は結構何度も投げてたんだけど。ただ友人がさ、友人は、ルアー釣りじゃないのよ。穴釣りなのよね。で、穴釣りってどういう感じなのかっていうと、まあ、俺もやってないからよくわかんないけど、テトラポットとテトラポットの間とかに穴があるじゃない。隙間があるじゃない。そこに糸垂らして、で、その辺でね、そのなんか、安静にしている魚たちがいるわけじゃない。なんか休んでる魚たちが。で、そいつらを狙って釣るんだよね。で、穴釣りってのがあって。で、友人穴釣りするんだけど、もう、入れた瞬間だよね。入れた瞬間どうなると思う？魚が釣れると思う？根掛かりすんだよね。もう一発目から根掛かり。テトラポットの間に糸垂らして、あ、根掛かりしたっつって。すげえな、一投目と思って。で、そんなんでさ、で、友人、ね、それダメで、で、もう一回、ね、糸、また結び直して、やるんだけど、 まだ寝掛かりしてんだよ。多分、3回ぐらい穴に入れて、3回とも寝掛かりしてんだよ。でも回収できなくて。ダメだ。この場所全部寝掛かりするっつって。前回の俺と逆ね。前回は、俺が寝掛かりしてたから。投げては寝掛かり、投げては寝掛かり。最後にヒラメを釣り上げるっていう感じだったけど。今回ちょっと友人の方がね、寝掛かりしまくっちゃってて。で、ちょっと心途中折れちゃっててね。うん、一旦ちょっと心落ち着けるっつってね。少しぼーっとしてるね、タイムがありましたけどもね。まあ、そんなんでさ。で、俺はね、そんなに、寝掛かりもしないし。まあ、あと魚がね、釣れるか釣れないかだけだったんだけど。で、そんなんでさ。で、まあ、最近ちょっとルアーの飛ばし方もね、少しコツが分かってきて。で、まあ、安定してまっすぐ飛ぶようになったしっていうところでね、もうひたすら投げては巻いて、投げては巻いてのね、ずっと繰り返しですよ。で、100円のね、そのダイソーで買ったルアーだったりとか、セリアで買ったね、100円のルアーだったりとか、まあ、そんなのをね、ちょっと投げつつ。で、違うなと思って。これじゃ釣れねえなと思って。で、やっぱり前ね、ヒラメ釣った時のルアーを使うしかねえつって。で、それも使ったりとかして。で、いろいろね、投げたんだけど。まあ、途中でやっぱり寝掛かりする時もあんだよ。でもまあ、比較的、その海藻とかも結構柔らかいのよ。生えてるの。寝掛かりしても、ぐーっと引っ張ると、意外とブチブチブチつって、海藻ごと引っ張ってきたりとか。だから、結構、やべえ、寝掛かっちゃったかなー。いや、ぐるぐるぐるぐるつって、ぐい引っ張ると、うん、大丈夫、抜けたって戻ってくるみたいな。そんなパターンも結構多くてさ。で、そんなんでいろいろやってんだけど、まあ、それでもね、寝掛かっちゃってね、もう、どうしようもなくて糸切るしかないのもあったりするんだけど。で、そんなんでさ、まあ、ルアーの方は、寝掛かりとかで二つぐらいまなくし、あともう一個。もうその、とっておきのね、ヒラメを釣った時のルアーのカラーリングのやつ、もう、形もそうだし、さらに色も、ね、ヒラメ釣った時のやつっていう一番俺のとっておきのやつがあったんだけど。これも途中投げてたんだけど、投げ損じてさ、投げた瞬間に糸切れちゃって。で、ルアー飛んでっちゃって。ってのあってさ、あーと思って。俺の取っておきがなくなっちゃったと思ってさ。で、そんなんでなんだかんだ、三つぐらい。アマゾンで買ったルアーの方はなくなっちゃってさ、早えなと思って。まあ、でも頑張るしかねえなと思って。ここで頑張んない、いつ頑張んだっつってね。で、ガンガン投げてさ、頑張るんですけど。で、まあ、そんな中ね、結構釣り人も集まってきてさ。で、俺たちが行った時にはね、何人ぐらいいたんかな、1人、2人、3、4、5、5人でも5人ぐらいしかいなかったんかな。で、俺とね、友人が入ってみたいな感じだったんだけど。で、まあ俺たちもね、そうやって長く投げてればさ、他にもどんどん人が増えてくるんだけどさ、結構おじいちゃんっぽい人がね、多くて、まあ周辺に住んでる人なんだろうね。で、そのね、おじいちゃんたちがね、結構多くてさ、で、俺たちの隣にもね、おじいちゃんがいてさ、で、この人がさ、なんかある時からさ、めっちゃ魚釣り始めんのよ。ええー、と思って。そんな釣れるってぐらい釣れてさ、入れ食いなわけ。俺たちとやってること何が違うんだろうっていうぐらいなんだけど、全然俺たちは釣れないわけ。友人はね、その穴釣りからちょっとね、ちょっと変えて、普通のサビキのね、釣りをし始めたりとかしててさ、で、なんとかね、折れた心はね、なんとかなったんだけど。で、俺もね、ルアーでね、 まあルアー3つぐらいなくしつつ頑張って投げてやってんだけど釣れないわけよ。で隣のおじいちゃんはさ、もうどんどん釣ってくわけ。結構でかいのとかね、なんかクロダイみたいに釣ってるわけよ。すごいなと思って。でそんなんでさ、でおじいちゃんやっぱその辺の釣り名人なのかな、わかんない、友達とかも結構やってくんだよ。その仲間たちがやってきてね、なんとかさーんつって、ね、今日もやってんのつって、どう釣れてるみたいなさ言われててさ、でなんか二人ぐらいね、友達なのかな、仲間がさ近くでさちょっと喋りながらね釣りしてたりすんね。やっぱりなんか結構有名なね釣り師なのかなと思って、棟梁とか呼ばれてたからね、だから棟梁だから大工の棟梁なのかな、で休みの日は釣りしてるみたいな感じなんかもしんないんだけどさ。でそんなんでさ、でやってるわけ、すげえなーって思いながら見てた、隣で見てたんだけど、でも俺もそんなねすげえなすげえなだけじゃ終わりませんよ。なんと言っても前回私ヒラメ釣ってますから49センチ、ね、これはもう当分言ってきますよ。これ以上の魚を釣るまでは言ってきますよ。49センチのヒラメを釣った名人ですってね言っときますけども、まあね、今回もそういう時が来ますよ。13時、ね、まあお昼過ぎまして、もう9時から投げて、もう4時間ですよ。13時になって、でもしんどいな、疲れたなと思って。もうさ、日とかもすごいわけ。太陽光がすごくてさ、もう直射日光すごくて、もうなんか結構もう体もね日焼けし始めてんだよね。でそんぐらい投げてさ、4時間投げてさ、ちょっと疲れてきたなーって思った時にさ、まあ頑張って釣ってんだけどさ、まあ相変わらず根掛かりしそうになってはね、抜け出してみたいな繰り返してて、でふとねまた投げたその一投がさ、でその時はその前回ヒラメ釣った時と同じモデルのカラーリングが違うルアーとか投げてたんだけど、またねなんか根掛かりかなみたいな、そういうのがあってさ、でいつも通り引っ張るわけ、根掛かっちゃった、引っ張ってみたいな、ぬーんつってさ、ぬーんなんだよね、うーんと思って、ぬーんってしてるぞと思って、その根掛かりが動いてんだよ。よくこういう表現使うの、俺ね魚釣るときっていつもそういう表現使うけど、根掛かりかなってなるんだよね。でも根掛かりが動くんだよ、あれと思って、あるぞと思って、で巻いてたらさ、あるんだよ、なんか重いんだよ、重くて引っ張れんの、あこれ重くて引っ張れる、重くて引っ張れると思って、釣れてると思って、なんかかかったぞっつって、で巻くわけね、で巻くわけで、前回ヒラメ釣った時友達近くにいなかったんだけどさ、遠くにいたからさ、で今回さすぐ近くにいたから友達が、でいやこれ釣れてる釣れてるっつってで言ってさ、でもう巻くわけ、なんだこれっつって、重たいし、なんか魚ね、どんな魚なんだろうと思って、で投げね、それを全部回収してさ、巻いて巻いて巻いて巻いてっつってね、で水面から出てきたやつがさ、なんかめちゃめちゃ長いの出てきたの。で魚じゃないんだよ、何これと思って、そのわけわかんないぐらい長いんだよね。でうなぎかと、うなぎは釣れねえだろうって思うんだけど、もううなぎみたいな感じよ、長いの、ひたすら長くてすげえ長えのよ、でかいし長えし重いし、何これと、で釣り上げてさ、で釣り上げたらちょうどさ口んところにさルアー引っかかってんだけど、ルアーが2つ引っかかってんのよ、 何これと思って、だからなんだろうね、最初思ったのはもうどっかでその落ちてたルアーとかあるんじゃない、海の中に落ちてたルアーをそのなんか長いその生き物が食っちゃって、で食っちゃってて、でそんな中俺が投げたルアーがそのルアーに引っかかって釣り上げたみたいな、そんな感じかなみたいなぐらいのところだったのよ。だから俺の普通の投げたルアーとその長い生き物がすでになんか引っかかってたルアーがもう二つついてる状態で、謎な状態で、ね、釣り上げられまして、ね、したらさ、隣のおじいちゃんたちが言うのよ、それね、海蛇だよっつって海蛇と思って、でも海蛇ってどんなもんなのって、海蛇をあんま知らないからさ、で蛇っぽくないのよ、結構そのうなぎっぽい表面してんのよ、なんかヌルヌルしてるそうなさ、海蛇ってなんか鱗とかあんじゃないのと思って、普通のね蛇なんじゃないのと思ってさ、でちょっとわかんねえなと思って、でまあまあなんでもいいけど、これもうどうにかしないとまずいけないなと思って、ね、海蛇とか言ってる場合じゃねえなと思ってさ、もう完全に俺が投げたルアーをがっつり食ってたっぽくてさ、それちょっと取らなくちゃなっつって、で俺竿持っちゃってるからさ、これどうしたらいいんだろうと思って、竿持ちながら外せないじゃん、だからどうしようと、で友人にさ すまないっつって取ってくれっつって、でもう俺もねなかなか魚もね触れないし、それがさらに海蛇だったらもう俺も触れないし、もう竿も持ってるしって、もうどうにもなんねえなっつって、すんませんっつって、ちょっとそこの海蛇らしき物体からね針取ってくださいっつって、でそれペンチみたいな渡してさ、でそれでちょっと取ってもらって、で結構長い間ね吊るしてたの、その海蛇らしきものをね、だからもうかなり弱ったからさ、で一旦それで、でそのタイミングで外して、で岩場にねちょっと一回放置して写真撮ったりとかして、で写真撮ったわけ、そのでっかい海蛇で、最近ねよく使っている AI 魚図鑑みたいなのあるわけ、フィッシュっていうねやつがあって、魚の写真撮ると AI 機能でこの写真の魚はなんていう魚ですみたいなのがね AI が解析してくれて教えてくれるのがあんのよ。でそれで写真撮って、で解析したわけ、したらこの生き物はハモですって出てさ、まあ他にも候補があるんだけど一番有力なのはハモって出て、ハモなんだ、これ海蛇じゃねえんじゃないのと思って、ハモなんじゃねっていうところがあってさ、でまあまあいいやと思ってね、ハモでももう海蛇でももう一旦いいわと思ってさ、怖いよと思って、で周りのおじさんはね、おじさんたちはやっぱり海蛇だよつって、なんかこの辺だとねつって、砂隠れとかっていう名前で呼ばれたりするねつって、でなんかそのままに しとくとなんかね、その早くそのねルアーの針とかをね取らないと、そのどんどん糸の方に巻きついてっちゃうぞとかね、いろいろ言われて、そうなんすかつって、ね、いろいろ話聞いたんだけど、本当に海蛇なのかつってね、半信半疑でハモなんじゃねえかなんて思いながらさ、でもまあまあ海蛇だって言うからさ、でもそのままね写真撮って、でじゃあもう海に戻そうつって、でもうそれは海に戻してさ、ででかかったよ、全長で前回のヒラメが49センチだけど、多分この長い生き物 1メーターちょっとぐらいあったと思うんだよね。でかかった、本当に。こんな長いのつって。でっけえの釣れたなーつって。で、友人からね、外してもらったルアーとかさ、針とかね、ちょっと戻してもらってさ、で、見たんだけど、よくよく見るとね、あれと思って。その2個ルアーがついてきたって言ったじゃん、その、俺が投げたルアーと、あともう1個、その、海蛇に、引っかかってたルアーがね、あるっつって、2個ルアーがついて、で、釣り上げたっていう話したんだけど。その、海蛇についてたルアーなんだけど、よくよく見ると、さっき俺が、とっておきにしてた、ヒラメ釣ったそのカラーリングのルアーあるじゃない？で、ちょっとその、俺が失敗して投げちゃって、糸切れちゃって、なんか飛んでっちゃったっていうルアーがあるんだけど、それなんだよね。だから、いや、こんなことあると思うんだけど、その、俺が、とちって、ね、糸切れてぶっ飛んでっちゃった、その、とっておきのルアーを、ルアーが、なぜか、その、海蛇に引っかかっちゃってて、で、さらに、引っかかっちゃってる中で、俺が投げたルアーが、また同じところに行ったんだろうね。で、海蛇がそれを気になって、くわえたっていう。だから、海の中に完全に、ね、行方不明になったルアーが、とっておきのルアーが、海蛇と同時に帰ってくるっていうね。そんな奇跡が起きてさ。そんなことあると思って。でもよくよく見ると、いや、見て、あれ、これ、俺が投げてたルアーに似てるよな、と。形も一緒だよな、と。色もさっきのとっておきの色だよな、と。でもそんなことあるわけないよな、なんて思ったんだけど、周りに絡まってた糸があったの。ルアーに絡まってた糸があって。で、糸のところにね、ちっちゃい金具があったんだよ。その金具見たらさ、さっきその最初言ってた PE ジョインターっていう、今回用意してたそのワンタッチで使える PE ラインとショックリーダーつなぐその金具、針金をね、二つに折ったみたいなやつ、ちっちゃいやつ、それもついてたのよ、一緒に。でも間違いねえわと思って、これ使ってんの俺しかいねえんだからさ。だから本当にすげえ偶然。海の中に投げちまったルアーを回収するだけでもすごいのにさ、海蛇まで回収したんだから。そんなんでさ、いやびっくりしたなと思って。で、ねえ、もう一回ね、ゆっくり、ちょっといろいろ調べたんだけど、で、いろいろ調べたところ、やっぱり海蛇だった。で、この海蛇の名前が、大南海蛇っていう名前っぽいね。多分間違いないんじゃないかな、と思います。まあちょっと後で、まあ今週末ぐらいにでもね、ちょっとポッドキャストとかね、配信した後でも、今回釣った海蛇をね、ツイッターなんかでね、ちょっと公開しようかなと思ってますけど、似てるんだよ、ハモと。すげえハモっぽいんだけど、違った。うん、大南海蛇っていう名前の海蛇で、で、食べられないことはないらしいよ。なんだけど、食べる人は少ないらしい。なんかね、まあ、結構その、海の中でも、なんだろうな、結構知ってる人多いんじゃないかなって、釣りやる人だったら知ってる人多いんじゃないかなっていうレベルの、また海蛇かよみたいなさ、海蛇と言ったらこいつみたいな、 感じらしいよ。だからね、で毒とかはないんだけど牙が結構すごいらしいのよ。だから気をつけないと危ないよみたいなことは書いてあったんだけど、でもね、ネットでなんかいろいろ調べるとね、大南海蛇食べてみたみたいなのもあって、意外とうまいらしいよ。食べるとね、唐揚げとかにするとうまいらしいとか、そんなんでさ、まあいろんなね奇跡が重なってね、なんとか私最近ね、ずっと坊主なんて続いてましたよ。ここのね、13回14回はね、何にも釣れなかったりもしましたけど、でも前回ね、ヒラメが釣れまして、今回はまあもう魚じゃない、ないけどもさ、海蛇だけどね、うなぎ目とかそういう、結局なんか魚類なんだよね、海蛇という名前なんだけど、大南海蛇。そう、普通のだからなんか爬虫類じゃないの。ね、あるかな、うなぎ目、海蛇か大南海蛇族、大南海蛇らしい。だから一応うなぎの仲間じゃ仲間みたいな感じっぽいんだよね。じゃあ食べられれば食べられるみたいなところでさ、結構可愛い顔してんだね。まあ結構鋭いんだけどさ、口とかはね、まあ、そんな感じでした。でちなみに友人は今回、ちょっと不調で唯一釣れたのがヒトデでした。ヒトデが釣れたっつってね、まあ、結構ねヒットしてるっぽかったんだけど、釣り上げるまではいかなかった感じだね、残念ながら。でそんなんでさ、釣りの方結構頑張ったんだけど、15時半ぐらいまでね、やりまして、6時間半ぐらい投げてずーっと休みなしで、でもさすがにもうちょっと疲れたなっつって、でも日焼けもやばいし、でも痛いし、すごいよ、もうまだ赤いもんね、顔とか。マスクしてるし帽子かぶって出るし、メガネもかけてんだけど、それ以外のところがもう火焼けちゃってもう真っ赤だし、で手とかもそのね、リール巻いたりするじゃない、で巻いてるところの手とかが結構もう真っ赤になっちゃって、もう火傷してるぐらい赤くなっちゃって、いやちょっとやばいねと思ってね、次からはちょっと日焼け対策しないと結構きついなと思って、でそんなんだったんだけど、でそこからさ、じゃあ帰ろうっつってね、荷物をねちょっと全部まとめて撤収してさ、で帰りはそうだなっつって、やっぱラーメンだなっつってね、で朝来る時に見つけた藤沢屋寄って帰るしかないでしょっつってさ、そこで何も食ってないんだよ俺たち。朝唐揚げくん食ったぐらいなんだよね。でお昼食わないでさ、もう夕方になってっからさ、もう腹減ってっからさ、じゃあ食べようっつって、で俺もね、今炭水化物をカットするようなね、なるべく取らないようにするダイエットしてますから、だけど週に1回1食だけはご褒美炭水化物って取っていいんだよ、そういうルールというかね、まあできる限り少なくね、知っといた方がいいんだけど、もうそれだとね私も爆発しちゃうと思いますから、まあ、週に一回ぐらいはね、ちょっと炭水化物がっつり食べてもいいよっていうところで、じゃあ、藤沢屋ね、ちょっとがっつり食っちゃおうかと思って。並ラーメン、中ラーメン、大ラーメンがあるんだけど、大ラーメン頼んじゃったからね。さ、大ラーメン頼んだらめちゃめちゃ量多いの。そんなに量多いってぐらい多くてさ、全然中ラーメンでよかったわって思うんだけどさ。いやでもまあまあね、ご褒美だからとか、一日釣りしてさ、もう塩分もねどんどん飛んでるしさ、もうこれはね、いろいろと摂取しないとね、逆に良くないわと思って、 で、大ラーメン、ね、で、いただきます、というところなんだけど。食べログの評価とか見るとさ、口コミとか見ると、なんか味が濃いとか、濃厚だとか、まあ、言ったらもうしょっぱいとか、そういう評価もあったりとかしてさ、だから、結構濃いめなのかなと思ったわけ。したらさ、実際食べてみるじゃん。薄いんだよね。なんか薄いなと思って。その、これまでいろんなね、家系食べてきたけど、家系って比較的濃いじゃん。で、だから、普通の濃さで濃いから、濃いめとかにすると結構濃いと思うんだよ。だから普通で俺はいいと思ってるんだけど、ここのは普通の濃さにしたら薄くて、あれ?と思って。なんか口コミは濃いとかしょっぱいとかあったのにな、薄いんだけどっていう、ちょっとそのギャップがあり。で、あと、麺なんだけど、麺が、ちょっと、若干粘ついてるというか、粘度があるというか、ちょっと半分溶けてきてるっていうか、っていうのもあったりとか、ちょっとねっちょりしてる感じが、なんか、気持ちね、気持ち、そんな雰囲気があったりとか、あと麺自体の味も、なんだろう、麺って結構美味しいじゃん。麺自体が美味しくて、さらにスープと絡んで美味しかったりするじゃない?美味しいラーメンって。麺自体があんまり美味しくないなと思う。味が。あれ?と思う。スープ薄くて、麺の味もあんま美味しくなくて、麺の食感もあんまり良くなくて、つって。あれ?つって。で、チャーシューはうまい。チャーシューと海苔とかはうまい。ほうれん草もうまい。なんかチャーシューはね、多分そこの店主の人がね、こだわった自家製チャーシューでさ、これちょっと美味しいんだけど。でもそれ以外がちょっとなぁと思って。とはでも店内で言えないからさ、俺も友人もさ、黙々とさ、ラーメン食べて。で、なんで俺大ラーメン頼んじゃったんだろうと思いながらさ、ちょっと食べて。で、完食です、一応ね。完食してさ。とはいえ食うからね、やっぱね。でもやっぱ薄いなぁと思って、味が。途中で、ニンニク入れたりとか、生姜入れたりとか。なんかいろいろ味変してみたんだけど。でもやっぱ薄いなぁと思って。で、食うだけ食ってさ。で、ごちそうさまでしたーって、出て行ってさ。で、車の中戻って。で、友人と話すんだけど。なんか薄くなかったっつって。いや、薄かった、つって。ね、食べログでは、濃いとかしょっぱいとかって言ってんのに、薄かったよね、と。あれ、濃いめで頼んでたら、ね、今回普通で頼んだんだけど、濃いめで頼んでたら、また違ったのかなみたいな話したりとか。で、麺の話もしたりとかね、さっきみたいにちょっと話したりとか。俺も友人も、ちょっとそんなんでもなかったっていうね。そういう時もあるよね、みたいな。そんな感じでさ。まあね。まあ吉村屋の直系じゃないからね。すでに。祭り屋っていうのは直系だったけど、祭り屋は終わっちゃってるから。閉店してんだから。で、そこを、ね、そこの従業員だった人が、自分の店として新しくやってるわけだから。もう別なんだよね。家系ラーメンではあるけど。ベースはそうかもしんないけど。ねえ、やっぱり、のれん分けしたよっていう店ではないからさ、しゃあないよねってところでさ、こういう時もありますわってところで。で、ラーメン食べてさ、まあちょっと、大盛りにしたことがね、少しちょっと凹んでんだよ。俺も、ね、ダイエット中だからさ、ダカロリーは取りたくないわけ、なるべく。だからさ、その、中盛りだったらまだ許せたんだよね。中盛りと大盛りの、その間のその、増えた分、ここがダカロリーだなと思って。そこにちょっとね、悲しみを感じたりもしたんですけど。まあ、そんな、ね。すいませんね、藤沢屋好きな人がもしいたら。 申し訳ないけど、だから多分ね、あそこね、味濃いめで頼んだらうまいと思うわ。普通は薄い。味濃いめにしてもらったら多分ね、あ、これ、家系じゃんってなると思うんだけど。まあ、そんな感じでした。すいません。ね。お店の悪口言っちゃってんじゃね、少しね。まあ、俺、好みだからね、好み。だから、もし、藤沢屋行くって人いたら、濃いめ頼んでください。したら多分、ちょうどいい味になって、うまいと思うわ。多分、あと麺も、俺普通にしたんだけど、その粘度が少し出ちゃうから、やっぱ固めにした方がいいかもしんないね。だ味濃いめの固めにして頼めば、多分藤沢屋はうまい。そんな気がする。あれは注文の仕方だね。うん、注文の仕方が悪かった、我らの。って思いました。ねえ、だからまあ、何度も通えるんだったらね、こうやって、なんか、好みをね、変えられるけどさ。ね、それがね、一発目の店ってできないからね。そこがね、ちょっとね、悲しいところでございましたけどもね。で、そんなんでさ。で、ま、もう、ラーメンも食べて。もう、だから一日、ね、フル稼働ですよ。朝からさ。もう動いて、釣り6時間半して、で、ラーメン、もう、ゴリッゴリに食べて、で、帰るわけなんですけど。で、車の帰り道ね。まあ、なんかいろんな話すんだけどさ。競馬の話になったわけ。で、明日、競馬大阪杯、ね、あるけど、どうするみたいな話になってさ。で、その友人競馬好きなのね。で、俺も一応競馬ね、少しだけやるじゃない?だからいろんなちょっと話聞いててさ。で、大阪杯、ね、その、いい馬が出るわけ。コントレイルっていうね、すごい馬が出たりとか、グランアレグリアっていうすごい馬が出たりとかして、みんな知ってる馬でさ、アーモンドアイっていう馬がいるじゃない?競馬やらない人でもなんか聞いたことある馬がいるじゃない?アーモンドアイっていうさ。まあ、すごい強い馬なんだけどさ。で、コントレイルっていう馬はスーパー強いんだけど、アーモンドアイに負けてんだよ。なんだけど、アーモンドアイは今度グランアレグリアに負けてんだよ。っていうね、なんかその三つどもえの戦いみたいになってるわけ。でもアーモンドアイはね、引退しちゃったからさ。で、今回のレースはコントレイルとグランアレグリアが出るわけ。だから、片やアーモンドアイに勝った馬。片やアーモンドアイに負けた馬。でも、強いのは、アーモンドアイに負けたコントレイル、みたいな。なんか、どっちなんだみたいなね。ところあるんだけどさ。で、そんなの出たりとか、するわけ。で、もう、1番人気、2番人気が強すぎちゃって、コントレイルっていう馬が1番人気で、2番人気がグランアレグリアっていう馬なんだけど、もうどんな買い方してもっていうか、俺がいつも買ってるような買い方するとね、三連複で買うわけ。三連複のボックスとかで、例えば、10通りとか、1000円分買ったりするわけね。1個につき100円買って10通りで1000円みたいなさ、感じで買ったりするんだけど、三連複が当たっても、一番人気が来たら、配当は300いくらとかなのね。だから、1000円分も買ったらマイナスになっちゃう。だそれこそ、三連複のボックスで4通り。ね、4頭選んで、それでボックス買いしたとしても4通りになるんだけど、4通りだと400円なのね。すごいちっちゃい金額じゃない。なんだけど、それでも一番人気が来たらマイナスなわけ。もうさ、どんな風に買ってもさ、マイナスなわけよ。大きく当たらないわけ。もう、こんなガチガチなレース。コントレール、グランアレグリアがもう、ね、絶対絡むようなレースだからさ。 ットでどうやって買ったらいいんだろうなーなんていろいろ試行錯誤してたんだけど、これはそういうなんかね、万馬券とか狙うような感じじゃなくて、その例えばだけど、コントレイルとかグランアレグリアとかの副賞とかが 1.1 倍とかなのね。コントレイルは 1.1 倍から 1.1 倍で、グランアレグリアが確か 1.1 倍から 2.8 倍ぐらいまでなんかあったのかな、幅が。だからその例えばなんだろうな、10通りとか20通りね、100円ずつ買ったりとかするんじゃなくて、例えば2000円とかね、5000円とか1万円とか、それをその倍率低い馬にかけると、そういう買い方なんじゃないか今回はっつって、例えばだからコントレイルの副賞に1万円とか、グランアレグリアの副賞に1万円とかね、そういうかけ方なんじゃないか今回の競馬はっつって、でそれで考えると、コントレイルって馬はその人気ありすぎちゃうから、副賞だともしかしたら 1.1 倍つかないかもしれないと、 1.0 倍になっちゃう可能性もあるぞと。だリスクだけがね、1万円というリスクだけがあって、で結局1万円返ってくるみたいな謎の現象起きるかもしれないから、でグランアレグリアは強いぞとね、アーモンドアイにも勝ったことがある馬だぞと、あと距離的なところがね、そのちょっと長いのよ今回大阪杯って、グランアレグリアのなんか今まで走ってきたレースよりもねちょっと長いのよ、だからそこがどうなんだって話なんだけど、それにしてももう馬が強いからと、3着には入るでしょ、グランアレグリアで1万円副賞で買えば絶対 1.1 倍以上、ひたすら 1.2 倍以上になると思うのよね。したら1万円かけても1万2000円とかになってくるわけよ。なるほどねと思って。でももうほぼ勝つわけ。ほぼほぼグランアレグリアとコントレイルなわけ。だもう落ちてるお金なわけ。1.1 倍、1.2 倍で、だ言ったら一発で投資金額の 10% から 20% ぐらい返ってくるっていう、落ちてるお金なんで拾わないのっていうやつなわけ。だからここはもうリソナ銀行ね、りっちゃんことリソナ銀行にお金をがっつり借りて、グランアレグリア副賞に50万円みたいなやってもいいぐらいっていう話に行き着いてさ、じゃあそれだな明日っつって、1万円だっつって、ね、あのラジオでも喋れるしと思ってね、それでちょっと清水の舞台からね飛び降りて、飛び降りる気持ちで私も1万円をつってグランアレグリアに副賞でかけますっつって、で 1.1 倍とかついて1000円戻ってくるみたいな、いいんじゃないと、落ちてるお金は拾ってこうよスタイルでしょいつものと思って、これいけんなっつって、じゃあ明日は副賞だなっつって、ただ1万円かけられっかなみたいな、まあ5000円とかどうすっかなみたいなね、でも副賞で行こうっつって、グランアレグリアの副賞で、あとはお金をいくらかけるかだけだなって、でちょっとその着順が少し荒れれば、あの副賞だとはいえね、 1.1 倍とかじゃなくて 1.5 倍とか上がったりもするのでっていうことで、まあちょっと夢もあるしと思って、まあグランアレグリアだなっつって、あとはいくらか、1万円かどうすかみたいなところだったんだよね。でそんな話して帰りながらさ、であと他の話も出たんだけど、あれ知ってるって話になって、あの家具のさニトリってあるじゃない、ニトリが飲食店出したのって知ってるって話になって、いや知らないんだけどつって、そしたらなんかニトリが飲食店出したらしいんだよつって、 で、それがね、ほんと最近出たばっかり、出したばっかりらしくて、新しくオープンしたんだってって話でさ、へーっつって。で、ちょっと調べたのね。その、車乗りながらさ、スマホでさ、いろいろ調べたらさ、ニトリダイニングつって、ニトリダイニングみんなのグリルっていうお店が、3月18日にオープンしたんだよ。本当にできたばっかな。で、メニュー見たら、結構ダイエットにもいけるメニューが結構あって、チキンステーキとか、あとは、サラダバーとか、あったりとかして、で、チキンステーキが500円なの。で、お米はちょっと食べられないじゃない？その、もう、カロリー摂取しちゃったからさ。藤沢屋でさ。だから、まあ、このチキンステーキ500円のやつと、あとサラダバーが180円なのね。で、180円でしょ？で、あとコーヒー。で、食後にちょっとコーヒー飲んでゆっくりしたいじゃない。で、コーヒーがね、普通に200円とかなのよね。もう安いじゃない。だから500円プラス180円プラス200円で880円なわけ。で、これで、ね、一食、いけるなと思って。まあまあ、大体1000円ぐらいかと思って。うん？と。これってさ、って話になってさ。さっきの、競馬あるじゃん、つって。グランアレグリアに、副賞で1万円かけて、1.1 倍だとするじゃん、つって。1000円返ってくるじゃん。で、1万1000円返ってきて1000円プラスじゃん。じゃ、その1000円握りしめて、ニトリダイニングみんなのグリル行ったら、最強じゃないっつって。流れ的には一番いいよね、と思って。これ、この流れいいな、つって。ラジオでも喋りやすいな、つって。これ、あるな、つってね。でも完全じゃもうこのシナリオの通りに行こう、つって。これもゼーレが描いたシナリオだっつってさ。で、じゃあもうあと競馬じゃかけるしかねえじゃんっつって明日。ねえ、その次の日さ、競馬あるからさ、大阪杯。じゃあ1万円、グランアレグリア行くわっつって。で、そこで 1.1 倍取って、1000円プラスになって、その1000円握りしめて、ねえ、ニトリダイニング行くわっつって。もう決定事項だわ。っていうことになったわけ。でさ、次の日だよね。日曜日。競馬が待ってるわけですよ。大阪杯。ね、昨日生放送しましたけど。いや、ひよっちゃってひよっちゃってさ、本当にいいのかと思って。1万円だぞと思って。グランアレグリアに1万円ってかけられるかと思って。もうコントレイル。すごいもんなーと思って。グランアレグリアもすごいけど、コントレールの方がすごいしなーとかちょっと思ったりとか。で、よくよく見てると、もう一頭強い馬がいるんだけど、サリオスっていう馬がいるんだけど、これなんかコントレールとグランアレグリアに隠れてるけど、いや、十分めちゃめちゃ強い馬なんだよね。サリオス。ちょっと、サリオス、あるよね、と思って。どうしようと思って。これ、グランアレグリア副賞じゃねえな、と思って。で、私、いろいろ考えに考え、で、行き着いたところが、もう全然違う買い方。馬タンっていう、その、馬連とは違うのね。馬タンっていうのは、一着、この馬、二着この馬っていう買い方。その順番が前後しちゃうとダメ。ね。順番が入れ替わっちゃったらダメで、絶対この一着がこの馬、二着がこの馬って買い方なんだけど、それを馬単って言うんだけど。で、馬単で、一着コントレイル。頭にして。だからもう一着がコントレイル固定ですよと。で、二着がグランアレグリア。で、もう一個二着がサリオスっていう。その2パターン買おうと思って。 で、コントレイルグランアレグリアだと、倍率が 4.1 倍なの。で、コントレイルサリオスだと 5.0 倍なの。だそんだけつくんだったら、ね、各5000円まで買わなくてもね、いいかなと思って。各2500円買おうと。合計5000円。でもこれでも当たると、ね、結構プラスなわけですよ。だから、そうだよね、だいたい、プラス5000円以上になるわけよ。当たればね。だからさ、したら、ねえ、チキンステーキ10個食えるじゃんと思って。これで、勝ったなと思って。だってコントレール絶対来るし、で、その次にサリオスかグランアレグリアどっちか来るんだから、いや、これで、勝ったでしょ。で、5000円かけてさ。で、レース見たわけ。コントレイルもグランアレグリアもさ、一着ならない。サリオスも一着ならないで、4番人気のレイパパレっていう馬がさ、一着なって。はぁと思って。そんなことあると思って。コントレイルだぞと。グランアレグリアだぞと思って。レイパパレってと思って。でもレイパパレって馬も強くて、直近のレースで G1 優勝してるんだけど、そこまで 5試合かな ?5 レース無敗なんだよね。全部一着で無敗できてて、G1 まで取っちゃってて、で、今回の大阪杯で、そのまま勝っちゃって。だから、6戦無敗で、G12 つ取ってんだよね。これで。レイパパレっていうのが強くてさ、なんだこりゃつって、すごい馬が現れたなつって、で結局俺5000円なくなっちゃってさ、こんなことあると思って、コントレイルが来ない未来あると思って、でもちょっと待ってと思って、よく考えてと、もともとはグランアレグリアに副賞で1万円かけようと思った俺は。それが今回ね、合計で5000円かけてるわけ。あれ ?1 万円負けてるはずが5000円しか負けてないぞ。ということは5000円浮いてるっつって。プラス5000円なんじゃないの?ね、もうそういうなんかもうからくり。ね、ちょっと頭がおかしくなってますけどもね。で、そんなんでさ、一応だからね、気持ちはプラス5000円っていうね。いや、マイナス5000円だろうっていうね。じゃあ、マイナス5000円とプラス5000円でプラマイゼロじゃないみたいなね。それも違うんだけどさ。まあ、そんな感じでさ、まあ、残念なね、結果になってしまって。でも、一応、行こうかなって思って。1000円握りしめてはいけないんだけど、普通に行こうかなと思って、今日仕事終わってから行ってきました。ニトリダイニングみんなのグリル、ね、一応行った方がいいじゃない。やっぱさ、新しくできたお店ね、ちょっと行った方がいいかなと思って、で行ってきたんですけど、場所がね、足立区は梅島ってところにあんの。梅島っていうとね、どの辺かな、東京スカイツリーじゃないね、東武スカイツリーラインっていうので梅島駅まで行って、でそっからね歩いて行くんだけど、遠い、駅から結構歩く、15分ぐらい歩くね、遠いわーと思ってね。え、やっぱ環七沿いにあるニトリがあるんだけど、そこの横にあるんだよね。だからやっぱ車で来る前提の店なんで、多分ね、ここね、だから駅から歩いていくような店じゃないっぽくて、うん、結構遠いと思って、でそんなんでさ、着いてさ、あー、こんなところなんだと思って、で店入るじゃん。そしたら店員さんは結構多くいてさ、 で、ね、いらっしゃいませ、つって。で、こちら、ね、おかけください、つってさ。で、席通されて。で、座るんだけど。店の中の雰囲気は、いきなりステーキなのよ。で、これ結局、いきなりステーキの店舗を、今回この携帯に変えてるんだよね。その元々はいきなりステーキの店舗だったところを、ニトリダイニングみんなのグリルに今回してるんだよ。だからさ、内装がいきなりステーキの内装なんだよね。ほぼ。で、そうするとさ、なんか席座るじゃん。落ち着かないんだよね。なんだろう。いきなりステーキって回転率命じゃない？結構。長いしてくださいねっていうわけじゃなくてさ。それはそもそもね、立ち食いとかでやってたわけだからさ。それが、座るスタイルの店だとしても、それでも、なんか居づらいというか、なんかその、ゆったりするっていう空気じゃないんだよね。店の雰囲気というか、席の構成というか、ちょっとわかんないんだけど。とか、そんなんでさ。まあまあ、いいやと。で、メニュー見てさ。で、当初ね、予定していました。チキンステーキ。これ240g なんだよ。結構多いんだよね。240g で500円って結構多いよね。でかいよね。他にもあんだよ。リブステーキとか、ハンバーグプラスチキンステーキとか。いろいろあんだけど。あと、チキングラタンとか。チキングラタンうまそうなんだよね。500円なのよ。これ安いんだよね。うまそう。とか。あと、もちろんライス食べる人とかいればね、サラダバー、スープバー、ライスバー、ね、それぞれあるし、セットにもできるからね。とかね、そんなのがあるんですけど、まあ私は今回ね、サラダバーなんで、180円と。チキンステーキ 240g500 円。サラダバー、180円。で、コーヒー、ね、食後にくださいっつってね。ホットのコーヒーを200円。いう感じ。あと、スイーツが1個あるんだよ。ラズベリーソースダッチベイビーっていうね、名前のスイーツがあるんだけど、これがさ、200円なんだよ。あったか生地に冷たいアイスと生クリームがぴったりっていう、ちょっとうまそうなね、スイーツがあるんだけど。これ200円かよと思って。これ食べたいなと思ったんだけど。よくよく見ると、その、あったか生地っていうのが、結構小麦粉使ってそうだなと思って。炭水化物取れないじゃん、あんまり。だから、ちょっと断念しようと思って。で、結局、ね、チキンステーキと、サラダバーと、コーヒー頼んだんだけど。で、サラダバー行くじゃん。ね。サラダバーでサラダいっぱい食べようと思って、ね。お米の代わりにサラダ食べようと思ってさ。なんだけど、サラダバーの皿、お皿が、ちっちゃい。もうせこいよ、ニトリ。もうワンサイズ大きくていいんじゃない？サラダってあんなちっちゃい量で食べるもんじゃないから。だからさ、いや、これじゃあ、そんな野菜取れないよっていうぐらいのさ。まあ、そこまでちっちゃくないよ。その、多分、そこまで言うと、もうなんか、醤油皿ぐらいの皿だろうって思うかもしんないけど、ね、小皿だろうって思うかもしんない。それよりはちょっと大きいよ。だけど、もうワンサイズ大きくていいんじゃないのって思う。ぐらいの大きさ。で、だからそんなに野菜乗んなくてさ。じゃ、これはもう一回とか行かないとダメなのかなーなんて思いつつ、ね、サラダ取ってさ。で、食べるわけですよ。美味しいよ、サラダ美味しい。結構新鮮だし、ドレッシングもね、ごまと、なんとかと、なんとかとっていくつかあったけど、まあ俺はごましか使ってないんだけどさ。ドレッシングも美味しいし、野菜美味しかったよ、すごく、サラダバーの。ただ、おかわりできて2回だね。それ以上おかわりするのはちょっと恥ずかしい。っていう空気感。 でした。で、それ食べながらさ、で、チキンステーキくんの待ってさ、で、来ましたよ。結構ね、大きめのね、チキンが、ドドンと鉄板に乗せられて、ね、運ばれてきてさ。で、テーブルの上にさ、2種類ソースがあって、和風のおろしソースみたいなのと、あとは、ステーキソースみたいなのがあって、まあ、どっちか使ってくださいって言われてさ。で、普通の俺なんか、オニオンステーキソースみたいな方をね、使ってさ。で、食べたんだけど。結構美味しかったよ。それ自体はね。うん。で、まあ、だから、ただ、あんまいつもと変わんねえなと思って、食生活が。いつもね、サラダ食べてるわけよ。コンビニでね、カット野菜食べてさ。で、あと、サラダチキン食べてんじゃん。あんま変わんねえなと思って、いつもと変わんないと思って。じゃあ、いつものサラダチキン食べてるやつを、ね、サラダチキンそのまま食べないで、ちょっと鉄板で、ね、なんか焼き目とかつけたらさ、あれ、こんな感じじゃねえのと思ってさ。まあ、そんなんで。まあ、でもうまかったよ。この、ニトリダイニングみんなのグリル。ね。チキンステーキ。結構ボリュームもね、あるからね。いいんじゃないですか？ 240g ってのがね、結構いいよね。そんな感じでさ、食べて。サラダもね、一回おかわりだけはしまして。で、食後にね、コーヒー頼んでさ。で、コーヒー飲んで。さすがにね、やっぱり、その長いできないから、馬娘とかはちょっとプレイできなかったね。店内にそんな人がいるわけじゃないんだけど、言うほど。ただ、日曜日とか行っちゃうとすげえ混んでると思うんだよね。だから平日の、しかも、その、晩ご飯の時間になる前ぐらいのね。だ今日とかは仕事終わってからすぐ行ったから、4時半とか、16時半ぐらいには着いたと思うんだけど。とかさ、そんぐらいだったからさ。人はね、そんないなかったんだけど。まあ、週末は混む気するからね、できたばっかだし。とのありますけど。で、今度ね、また違うところもできるんだって。新しく。その、なんか、神奈川の方かな？うん。できるので、まあ、もし、ね、お近くに、まあ、今後もね、ちょこちょこできると思うんでね、ニトリダイニング、みんなのグリル。うん、行ってみると、まあ、面白いかもしれないね。ちょっと俺がね、ダイエットしなかったらな、ほんとこの、スイーツ、ラズベリーソースダッチベイビー。これ食べたかったね。これ結構うまそう。あとはまあまあ、それなりの値段よ。サイゼリアで食べるぐらいの金額感で食べられんじゃない？意外と。そんなんなんでね。まあちょっと、新しいもの好きなね、人いらっしゃったらね、まあこんなニトリのね、方が、ニトリさんが飲食にも手出しましたよってところでね、行ってみるのもね、よろしいんじゃないでしょうかっていうね。まあ、そんなお話でございます。だからまあ、ちょっと残念ながらね、計画では、もう、競馬で勝って、その勝ったお金でね、ニトリ行くはずだったんですけどもね、もう見事に全部シナリオが崩れまして、ね、悲しいちょっと思いしましたけどもね、こんなこともあるからね、だから、競馬は面白いと、いうところなんですけどもね、まあそんな感じでございました、ね。長々と釣りからの流れ、釣りからの、ね、ラーメンからの競馬からのニトリっていうね、ちょっともう一連の流れだったんで全部ちょっといっぺんにお話ししてしまいましたけども、まあ、そんな感じでございましたね。じゃあね、今日あと他のねお話をねちょこちょこしていきましょう。今週あったお話なんですけども、そうだな、ウマ娘かな。ウマ娘、ランクが A の馬がね、少し育成できるようになりました。今何頭ぐらい？2頭かな？2種類の馬 娘で A の馬ができて、桜爆心王とかだともう大概 A ができる、何回やっても A ができるんだけど、あともう一頭ぐらい A ができたりとかしてやってます。今累計で育成した馬娘の数は162キャラやってます。結構ねやってんだけど、未だに欲しい馬っていうかね、そのなんかあるのよ、スピードとかスタミナとかさ、そういうの特化した馬がいいんだけど、でスピード特化したスピード3の馬ってのがいるんだけど、そいつを生み出そうとしてすげえ頑張ってんだけど、まあ一向に出ないね、スピード3の馬。まあ因子っていうのは、スピード因子の3を持った馬ってのがね欲しくてしょうがないんだけど、全く出ない。162回育成してんのにね、まだ一頭も出ないっていうね、そんな悲しみありますけどもね。まあまあ1日1頭2頭3頭ぐらいはね、ちょっと作って頑張ってはおりますけども、まあ、そんな感じの馬娘ですね。で、あとはですね、今週のお話なんですけど、確定申告ね、4月の15日までだったんですけど、ね、あと10日ぐらいですよ。1週間ぐらいも出さないといけないですけどもね、私今週確定申告出してきました。1日潰れたってほどでもないんだけど、まあ、動き出したのも夕方だったし、夕方から、仮想通貨のさ、決済した情報をまとめたりとかして、そのさ、めんどくさかったのが、俺、いろんな通貨持ってたからさ、一時。だからその種類ごとに全部いろいろ考えなくちゃいけなくて、で、めんどくさかったんだけど、なんかその、総平均法みたいなの使ってさ、なんか、買った金額のね、平均の値を出して、それで売った金額で、みたいなさ、そんなちょっと計算してさ、やるんだけど、ちょっとめんどくさかったけども、なんとか全部まとめて、したらさ、なんか、思った以上に、仮想通貨、なんかひどいことになってて、そのビットコインはプラスになったんで、大きくプラスになったんだけど、それ以外の通貨がむっちゃくちゃマイナスで、ほんと全部の通貨が10分の1とかになってたね。だからその頃の通貨を10分の1だからちょっと今売ってもしょうがないしっつって、持ってればって思っちゃうぐらい、マイナスがひどかったね。まあ一応ね、それを、そんなマイナスをすべて補填してビットコインがね、頑張ってくれたけど、そのビットコインもね、今まで持ってればよかったねっていうね。でもしょうがなかったね。生活費にするしかなかったからね、その時は。残念ながら。で、まあそんなんで、ほぼほぼね、確定申告も紙作ってさ、で仕事終わってから渋谷帰ってきて、で渋谷の税務署行って、したらなんか普通に提出できるところは空いててさ、で17時まで空いてるっぽくてさ、で入ってったらさ、誰も待ってないわけで、そのまま提出場所にさ、確定申告の提出にしに来たんですけど、で、紙渡して。で、軽くパーって目通されて、判行されて。じゃあ、これで大丈夫でーす。もう、だから、税務署入って、受付っていうか、その、入り口のところに、確定申告出すところがあるから、そこに書類持ってって、見てもらって、回収されて終わりつって、1分かかんなかった。税務署入ってから1分かからないで確定申告提出終わっちゃってるって。ね。もうガラガラでしたね。 まあ、そんな感じ。まあ、無事終わったんで。ねえ、なんかね、やっぱ、落ち着かないよね。出し終わんないとね。何かと。で、今年もね、こうやって確定申告出したけど、来年もだもんね。来年も確定申告は、ね、もし会社員になったとしてもだよ。変なね、こうやって稼ぎがあるから、今ね、その、アルバイト的なやつがね、あるから、個人事業主みたいな形でやってる仕事があるからさ。だから、ね、その次の会社の年末調整とかだけじゃダメだと思うんでね。結局、来年も確定申告、ね、しないといけないんだなーっていうところで、ね、ちょっとめんどくさいかもね。やっぱやらないといけないな、なんていうところでございます。じゃあ、あと、ね、こちら、まあ、ちょっと、タイトルコールだけしましょうか。ね、こちら。炭水化物よ、さよなら。こちらのコーナーね、まあ、ダイエット企画ですけども、炭水化物をなるべく抑えてダイエットしていきましょうよというね、そんな、最近を送っておりますけども、先週、ちょっと戻ったんだよね。っていうのも、家でね、ちょっと宅飲みしちゃったんだよ。だから宅飲みする前の、週は、前の週は 64.5 キロだったんだけど、宅飲みしちゃったせいで、65.2 キロまで増えちゃったんだよ。一旦戻っちゃった。65キロ台に。で、果たして今週どうだったかっていうと、今週、一番落ちた時が、62.8 キロ。結構落ちたよ。ね。なんだけど、やっぱりね、ご褒美炭水化物とかね、大ラーメン食べちゃったりとかしてるバスからね。あと今日とかもね、一応、まあ、チキンステーキ食べたりとか。まあ、あんま変わんないけど、そこに関してはね。とかね、ま、いろいろとありまして、さすがに 62.8 キロってわけにいかなかったんですけど、先ほどラジオ始まる前に体重測りましたら、63.5 キロ、なってました。一応ね、ご飯食べた後の体重ですからね。だから、ようやく63キロ台に突入いたしました。まあ、このペースでいけばね、また2キロ台は見えてくるかなと思うんだけど、ただ次の週末、ちょっと、人と食事に行く約束があるんだよね。だからそこで、またね、ちょっと、水分結構取ったりとか、ね、食事も結構したりとか、あると思うんで。また2キロぐらい増えちゃうと思うんだよね。ちょっとまた65キロ台、いっちゃうかもしれないんですけど。一応、まあ、そんなんで。まあ、開始がね、一応71キロ。っていうところからって考えればよ。ね、マックスピークが71キロだったわけだから。まあ、そこから落としていってって考えると、まあ、ぼちぼち落ちてきたね。63.5 キロ。まあ、この調子でまず62キロ切るところまでちょっと頑張って、でもまだだね。ちょっと不健康なぐらいなね、痩せ方したいなと思うんで少し。まあ、60キロは切って、58ベストなんだよね。で、理想を言えば56なんだよね。でも56はガリガリかな。だまあまあ58をちょっと目指してね、頑張っていきたいなと思ってますけどもね。ただ一応ラジオやるとね、ラジオ終わった後って痩せるんだよね。なぜか。カロリーめっちゃ消費すんのよ。ラジオって。まあそりゃそうなんだよ。2時間、まあ、その前の前説含めたら3時間ずっと喋ってんのよ。一人で。で、もう、一応ね、手元にネタ帳なんてのあるけどさ。まあ、これを見ながらさ、頭ね、フル回転しながら喋るわけじゃない。だから、脳も使うし、 あと普通に声も出すし、だからもうカロリーゴンゴン減ってくんだよね。だからさ、やっぱ1時間あたり 100g ぐらい減るんじゃない？で3時間やるから 300g ぐらい痩せんのよ。でそれプラストイレ行くじゃん、終わってからとね、小便の方が 200g ぐらい出てさ、合計でラジオ終わった後 500g ぐらい減んだよね。だからおそらくさっき測った時ね、体重 63.5 キロだったけど、ラジオ終わった後ね、トイレ行って測ったら63キロとかなってると思うんだよ多分。そんぐらいはね、やっぱりラジオ消耗するんで、だからダイエットしたいなっていう人いたら、ラジオね、こうやってポッドキャストとか始めると、ラジオ配信ダイエットこれありますね、うん、ガンガン減ってくと思う。そこは毎日配信すれば毎日減ってくからね。じゃあそれやりなさいよって話なんだけど、ネタがないからね、うん、残念だがちょっとできないっていうところでございますけどもね。じゃあそんな感じでございました。じゃああとはね、いただいてますお便りを読んでいきましょう。お便り、ラジオネームひろちゃんさん、パルさんこんばんは。昨日の大阪杯のアーカイブ見ましたよ。めちゃめちゃ馬券何買うか悩んでましたね。自分は本命レイパパレで馬券外しました。つくづく馬券が下手だと思いました。馬娘のマルゼンスキーの声優さん、大阪杯の3連単1000円買ってたみたいですよ。ざっと106万円です。ちなみに元では5000円か6000円ぐらいみたいです。パルさんもこれを機に夢のあるオッズにかけてみませんか。競馬なんて荒れてなんぼですから。あとパルさんの部屋の配置変えたのに背景がいつも通りだったのが意外でした。まだまだ春 G1 は続きますので、懲りずにまた生配信よろしくお願いしますという、ね、お答えたきました。ありがとうございますと、ね、私もこのニュース見ましたよ。マルゼンスキーの声優さんね、馬娘のマルゼンスキーの声優さんが今回のその大阪杯の3連単買ってて、だからコントレイルが、ね、結局1着じゃなくて3着だったのね。4着にグランアレグリアだったで、1着がレイパパレっていうその結果6戦無敗の馬ね、誕生した馬なんだけど、とか確か 2着がモズベルロ、ね、言いにくいけどモズベルロって馬です。だからね、めちゃめちゃ配当ついてさ、で1000円分買ってたんだよね。で結局配当で1000円が106万円になるっていうね、恐ろしいですね。すごいよ本当に。でなんかレイパパレのなんか決闘を紐解いていくと、なんかマルゼンスキーに行き着くんだっけ少しね、とかなんかそんなことを書いてあったよね、どっかにね。まあ、違ったら申し訳ないんだけど、そんなのがあってさ、いやすごいなーっつってね。片や俺は5000円マイナスっていうね、でかいよ5000円マイナス、でかいよ。今の財政状況で5000円はでかいよ本当に。まあ、しょうがないね。一応今年のね競馬、今こうやって5000円マイナスだったけども、それでもまだ今年の競馬自体はプラスだから、だから意外と勝ってるね、勝ってるんだよね今年ね、競馬ね、コツコツ。たまにはこうやって大きく出る時もあるけど、基本はコツコツやってってね。まあ、これからも変わらず三連複で私はねこのスタイルでいきたいと思う。じゃないとやっぱできないね。三連複が一番いい。俺はなんかそこが一番ハマってる気がするわ今の状況ね。そんなことまあもちろんね、たまにはロマン追ったりもするけどね。まあでも万馬券ね出る可能性があるならね、でも今回は無理だよ。今回 コントレイルとグランアレグリアがいたらもう荒れるとは思わないもの。さすがに。ってね、ところだったんでね。まあまあ、次もね、もう G1 レースね、もうこれから続きますから。まあちょっと生配信できる限りね、やっていきたいと思いますんでね。まあ日曜もしやるときがあれば、15時からね、ちょっとみんなの競馬始まったタイミングでね、配信して、で予想を簡単にしながらね、で、かけていきたいと思いますから。まあもしね、日曜日競馬見てるよとかね、夕方うだうだしてるよなんていう人いたらね、うん、ちょっと YouTube で、YouTube ライブしますからね、よかったら見に来てくれるとね、嬉しいかなって思います。じゃあ他にいただいてます。お便り。ラジオネーム、ことささん。4月から新しい職場で働いているのですが、すでにもう辞めたい気分です。なぜなら、非正規で働くつもりが、仕事内容が正規のようで、とても困惑しています。また、土曜日出勤は繁忙期などの人手が必要な時のみ可能と伝えました。しかしそこでは、土曜日に全員出勤の会議があるので、それにも出なければならなくなりました。面接時はそんな会議があるなんて説明されず、業務内容も思っていたのと違ってなんだか騙された感じです。正直辞めたい気持ちだが、引っ越ししたばかりだし、家賃補助もあるのでお金の面でなかなか難しいです。パルさんは実際に働いて仕事内容は違った経験ありますかっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そうだね。まあ、そんなに俺はなかったけど、その、実際働いてみてね、仕事内容が違ったとかっていうのはないけど、でもまあまあ、不動産その、前までね、働いてた不動産屋さんに関しては、若干ね、不動産の事務員さんっていうところで、やるっていうところだった、だけど、営業職を片足突っ込んでるみたいな感じではあった、少しね。だから、事務員さんって別にお客さん持たないと思うんだよ。なんだけど、お客さん持ってたんだよね、一応ね、なんかね。このお客さんの対応しなくちゃとかさ。事務員さんってそういうの基本的にないんだよね。書類やったりとかさ。その、なんかデータ打ったりとかさ。そういう感じなんだけど。本来、そういう風に聞いてたんだけど、実際はやっぱり人が少なかったりとか、忙しかったりとかして、営業のね、補助したりとかするから、結構営業なこと、したりとか、ね、ありましたね。そういうのはちょっと、実際、ね、働いてみて、うん?っていうところはあったかもしれないけどもね。うん、まあでも別にね、みんな助け合わないといけないからね、職場はね。だから、まあ絶対これしかやらないなんていうことにはならないんだけどさ。でも、ね、今回の仕事内容に関しては結構、どうなんだろうね。ラジオネームことささん、ことささんのね、面接時そんな会議あるなんてね、説明されずとかね、業務内容も思ったのと違った。ちょっと騙された気分だっていうね、ところなんでね。まあなんとかね。で、家賃補助とかもあるから、引っ越ししたばっかりだし。でも逆にだね。ここで、なんだろう。辞めるに辞めらんないじゃん。今さ。だから、やるしかないんじゃない?うん。したらなんか、そういう巡り合わせの可能性もあるからね。うん。もうわかんない。でもね、土曜出勤だもんね。土曜日全員出勤の会議があるってすげえよ、それもね。 どうなんだろうな。でも、まあ続けるしか、4月から新しいところなんだからさ。辞めるならすぐかな。すぐ次に行動した方がいいのかもしんないけど。難しいね。そこは。転職活動かな。だって一応、ね、契約自体は非正規なんでしょ？内容が正規みたいな感じになってるわけだからさ。で、非正規なんであればさ、転職活動しちゃってもいいわけでしょ？ 1、2ヶ月働きながらさ。で、あ、もうすいません、つって。もう聞いてたのと違うんで、つって。でも次も決まったんで、って、さよなら、つって。もうそれしかないよね。で、やっぱこれ、長く時間がかかるとさ、慣れてきちゃうじゃん。で、最初思ってたこの、いや、ここも聞いてなかったし、ここも全然思ったのと違うし、こっち違うし違うし違うしみたいな、この辺も全部なんか薄らいじゃうから、今思ってることとか今違うよねとか、そういう細かいこと全部一応メモ残しておいいよ。結構3ヶ月半年経つとね、わかんなくなっちゃうから、今のうちにね、覚えてることは全部書き留めておいた方がいいかなと思いますと。ね、まあちょっと、いい方向にね、進むといいよね。まあ、そんな感じでございます。じゃあ、あと、お便りいただいてます。お便り。ラジオネーム。羊ガエル水族館さん。パルさん。ダイエット好調みたいだね。2018年に一回ダイエットに成功して10キロ近く落としたことあったけど、あれ聞き直すと、前半は唐揚げくん食べて、肉の満足感を得るダイエットとか、野菜多めのちゃんぽんを食べるダイエットとか、瞑想してしばらく65キロぐらいが続くんだけど、途中から血糖値を低く保つ低 GI ダイエットっていうのに切り替えて、炭水化物カットするけど血糖値が上がらないパスタなどは OK みたいなルールで再開したら、そこからはスルスルと体重を落として、当時飲み会とか結構やってるのにダイエット成功させてる。やっぱり血糖値を上げない生活が一番みたいだね。2018年のダイエット一気に落とした、下半期では、なんかこういうサイトを見て、とにかく低、数値低いのを食べまくって運動はあんまりしてなかったよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。で、URL つけてくれてるんだけど、そこには低インシュリンダイエットってね書いてあって、で、まあそうやって血糖値が上がりにくいね食品だったりとか、上がりやすい食品が書いてあったりとかするんだけど、結構ねありますよ、書いてあること。で、やっぱり、白米。白米とかはやっぱり高いね。白米とか食パンとか、うどんとか、ね。高いですね。この GI 値ってやつがね。これは低い。低 GI だといいんだよ。で、パスタは低 GI なんだよね。でもさ、いや、これね、体感なんだけど、年取ったせいもあって、俺あんま低 GI ダイエットがあんまハマんない気がしてんだよ、今。その、ね、結構、パスタ食べてたんだよ、俺ね。パスタ、さ、量食べてるからかな。やっぱ太るんだよね。で、今回、結構今スルスルと落ちてきたじゃん。で、これは完全に、もう、パスタすら、ね、お米、パスタ、パン、これできる限り、省くという、本当にその炭水化物カットをするようなダイエットをしてるんだけど、こっちの方が、今の体には合ってる気はするね。 そんなところ。まあでもちょっと、この表久しぶりに見てさ、定時愛の表を見てさ、なるほどなと思って。で、ね、その、パン以外もね、パンとか米とか麺とかそれ以外も、野菜とかでもね、その GI 値ってあるから、ちょっとこれ参考にしながら、で、食べていくといいね。やっぱりもやしとかもいいしね。ほうれん草もいいし。とか、そんなのもあるんで、皆さんちょっと気になった方いらっしゃいました。いらっしゃいましたら、低インシュリンダイエットとかっていうのでね、で一覧とかで検索すると多分出てくると思うんで。それちょっと見ると、そういうダイエットの方法もね、わかるんじゃないかなと思います。じゃあ、あとはですね、今週ちょっと話してないことをね、パラパラと話して、ちょっと終わりにしようかな。ちょっとお便りもう一個もらってんだけど、お時間もほどほど来てるのと、あとね、ちょっとなんか、隣の部屋が、バタバタとしてて、うるさいのかなと思って。俺ね、この深夜にずっと喋ってるからうるさいのかなと思って。ちょっと今ビビり始めちゃってるのもありますからね。だって今もう深夜1時半だからね。そろそろやめなさいよっていうところもあるんですけど。だから、ちょっとこれ来週ね、読みたいと思います。いただいてるね、お便りに関しては。すいません。ちょっとね、ボリューム多いんでね、来週読みたいと思います。で、あと今週ね、喋りたかったことだけパラパラっと喋ると。そうだなぁ。あんま大したもんないけど、渋谷にマークシティっていうね、建物があるんだけど、渋谷のマークシティに、3月26日、だから本当に先月の末に、100円ショップのダイソーがオープンしまして、めちゃめちゃ広いダイソー。なんで渋谷にあんなでかいダイソーオープンして大丈夫っていうぐらいでかいんだけど、オープンしまして。で、そこに併設して、スタンダードプロダクツ by ダイソーっていう無印良品みたいな生活雑貨を扱ったなんかお店ができてて、ダイソーのいいダイソーみたいなやつね、うん、無印良品みたいなダイソーができて、で価格帯が330円からなんだけど、550円、770円、1100円みたいなね、そんな価格帯で売ってるんだけど、生活雑貨がいろいろ売ってて、1300種類とかあんのかなの生活雑貨があるらしいよ。で、ちょっと見てきたんだけど、俺、実際。なんか、おしゃれだった。安いよ。安い無印。って感じ。だから、いいよね。意外と。やっぱ無印高いじゃん。なんだかんだで。まあ、その代わりね、品質はいいんかもしんないけど。でも、やっぱ消耗品だったりするのも多いからさ。したら意外とこのダイソーのね、ダイソーもクオリティ高いからね、基本的にね、100円でこの商品作れないっしょとかね、300円とかのね、たまにありますけど、300円でこの商品作れないでしょとか結構あるからね。そう考えるとね、この新しいスタンダードプロダクツバイダイソーいいんじゃないですか。もし渋谷に来る機会がありましたらね、マークシティ行きますと、1階、マークシティの1階なんだけど、ありますから、普通のでっかいダイソーね、ありますし、そこの横に、ね、スタンダードプロダクツバイダイソーもありますから、両方見れるというところで、ダイソー自体も大きいからね、なんか釣り具とか、意外とね、いっぱい置いてあったりとかしてね、結構充実しておりましたよっていう感じ。ですかね。まあ、ちょっとよかった。俺、おっきいダイソー行くときって原宿のダイソーまで行ってたからさ。その釣り具のね、釣り具見に行ったりとかするときは原宿まで行ったんだけど、もう、ね、釣り具はここで手に入るからね、嬉しいなーって。 ところでございました。まあ、そんな感じでしょうかね。じゃあ、今日は、もう、この辺で終わりにしましょうか。ね、話したいことは大体喋ったので。ちょっとお便りがね、ちょっと一通ね、うん、もう一個読みたかったんだけど、これ、すいません。来週、読ませていただきたいと思います。じゃそんな感じで、今週この辺で終わりなんですけども、来週は、4月の12日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思います。ね、最初30分から1時間ぐらい毎節ね、雑談という名の毎節しまして、で、その後にね、本編という名のね、ラジオの方をやっていきたいと思いますんで、よかったら来週もね、聞いていただけると嬉しいなというところでございます。じゃあ、あとは、まあ、そんな感じですかね。うん。まあ、あと今週はちょっとね、そうやってちょっと友人と食事に行く話があったりとか、ぐらいかな。あとは、エヴァンゲリオンだね。エヴァの映画をできたら今週見に行きたいけど、たださ、2021年の春アニメが始まったんだよね。これ、全く今消化してなくて、見てなくて。ちょっと見ないともう、溢れ返っちゃってるんだよね。どうしたもんかなっていうね。だからもう仕事終わっても、速攻で家帰ってきて、もうアニメ1日10本見るみたいな。そんな生活しないともう追いつかないかなって思うんでさ。ね、新しく始めるのね、30本、40本あるわけだからさ。じゃないと追いつかないもんね。まあ、そんな感じでございますんでね。ちょっとま、今週もね、いろいろとやって、またね、来週、何かしらね、お届けできるようにね、まあ、ラジオの方も頑張っていきたいと思っておりますと。じゃあ、そんな感じでね、まあ、今日も、長々とやってしまいましたけどもね、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。じゃあ、そんな感じで、今日はこれで終わりにしたいと思います。ね、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。